はい、どうも新崎でございます。ということで新崎インストリーム第121回でございますけれどもですね、この間11月13日水曜日に、私、笹山ボーカリスト笹山のスタッフをやっているんですけれども、前回ゲストで出てくれた笹山さんですよね。で、その笹山さんのスタッフっていう形で、ライブの方に携わらせていただいたりとか、いろいろやっているんですけども、で、11月13日水曜日に、笹山の定期公演でワンマンライブですね、毎月やってるんですけど、リビングオンザナイト035っていうのがありまして、毎回僕も同行してですね、その現場では撮影をしているんですけどね。で、今回も、例に漏れず、行ったわけなんですけれども、平日ということもあって、僕は、毎日サラリーマンをやってますので、サラリーマンの仕事を終えてからライブ会場に行くということだったんですけれども、ここ最近すごい寒かったじゃないですか。で、風邪をひいてるわけではないっていうのはもう確信的にわかるんですけど、ただなんかこういうことがあるんですよ。なんか風邪をひきそうだなっていう予兆、この体調だとちょっと免疫が落ちてるなっていうのが分かって、でこの状態でいくと風邪をひくんだろうなって、そのうちっていう状態の、コンディションだったんですよ。要は体調があまりよろしくなかったっていう状況の中、ライブに、行ったんですけれども、で、結論から言うと、すごい元気になりましたよね。ライブ終わった後。なんでしょうね、今回その笹山のライブ自体も、ちょっと今までとは、形というかちょっと趣を変えるという、試みで、やったわけなんですが、それがもうめちゃくちゃ良くて、ここ最近の笹山のライブ、本当に一段一段次のステージに上がっていっている感じがすごく個人的にしてて、で、見ていただいている方もかなり満足していただけてるライブなんじゃないかなと思うんですけど、そういう公演をしてると思うんですけど、今回のライブも本当に今までやった中でもう間違いなくこれは最高であると、スタッフ的にはもう本当に思うライブを見れて、でもう僕もだからその撮影をしてるんです。撮影っつっても基本的にカメラはもうカメラスタンドに置いて立ててるんで、それをちょいちょい止めたりとか、録音がし直したりとかするぐらいなんですけども、ライブ中はでなんですけど、それで、ずっと立ってて見てて、体調が悪いっていうので、だんだん最初は大丈夫かなって自分でもライブ終わりまで持つかなと思ってたんですけど、もうライブを見てたら、だんだん楽しくなってきて、基本的に僕はライブの会場の後ろで、笹山のライブ中は結構踊り狂ってることが多いんですよね。もう楽しくて。で、仕事しろよって話なんですけど、仕事はしているけれども、踊り狂ってるっていうので、で、今回も本当に、なんでしょうね、体調が悪かったらちょっとセーブしようかなと思うんですけど、もうそういうことをもう抜きにして、とにかく、乗りたいというか、そういう気持ちが止められなかって、で、思いっきりわーってなった結果、ライブ終わった後、ほんまに体調がね、コロッと変わったわけですよ。で、一応大事をとって、ちょっと早めに、帰らせていただいたんですけれども、それでもね、かなり、元気になりまして。いや、すごいなって。何でしょう。やっぱりライブ、その生の音楽の力って、本当すごいなって最近というか、この間のライブ見てめちゃくちゃ思ったんですよ。やっぱりなんかでっかいスピーカーからバーンって歌だったりとか、そのギターの音だったりとか、そういう生の音を感じて、それで気持ちが盛り上がって、アドレナリンとかも出ると思うんですけど、そういうので、なんか本当に元気になれるなっていうライブってと思ったんですよ。もちろんその感動だったりとか、いろんな受け取るものってあると思うんですけど、僕の中では結構もう 体調悪いっていうのを吹き飛ばすぐらいの、なんかこう、楽しさだったりとか、まあもちろんその感動もあるんですけど、まあそういうのがあって、いや、ほんとライブってめちゃ、まあ、毎度毎度こう言ってて、まあ思うことではあるんですけど、本当にまあこういうコンディションの中で行った先に思ったのは、いや、ほんと音楽の力、ライブの力めちゃくちゃいいなと思ったんですよ。で、本当だから、なんでしょうね、ライブ会場に、まあぜひともやっぱ来てほしいな、なんかこう、楽しい気持ちというか、まあ日常生活で、まあ、いろいろ思うことがあったりとか、まあすると思うんですけど、ただそういうのもすべてこう吹き飛ばせる空間ではあると思うんですよ。やっぱり日常の中に、こう、その、まあ2時間だったりとか、まあ2時間半とか、まあそういうイベントの時間っていうのは本当に特別な時間になってると思うんで、その特別な時間を経験したときに、やっぱ非日常のその楽しさだったりとかっていうのを、やっぱりこう、体中で感じると、やっぱ人って元気になるなって本当に思いました。いやー、だから、まあもう笹山のライブも、まあめちゃくちゃもうどんどんどんどん新しいステージに上がってってるというか、まあどんどんどんどんいいライブを、まあどんどん追求してやってってるんで、もう本当にね、まあ、たくさん CD とか、その、ダウンロードで、まあ、音源を聞いていただいていると思いますし、まあ、それは本当にありがたいことで、と思うんですが、まあ、ぜひともライブの方もね、まあ、これ本当にまあ、Ustream とかでも、配信はしているんですけど、まあ、Ustream で聞いていただいている方もいらっしゃって、まあ、それで、まあ、受け取るものっていうのもあると思うんです。ぜひとも、まあ、その会場で見るのとは、またこう、違う、まあ、ユーストリームで見る感動もあれば、やっぱり生で行くと、本当に、そういう、もういろんなものが、吹っ飛ぶ、悪いものが吹っ飛ぶという感覚になると思うんで、ぜひとも、こう、たくさんもう本当に来てもらいたいなって。で、もう僕と同じような感じを、もう本当だから、ちょっと、うわ、微妙、自分の体調微妙だなとか思いながらも行っても、終わったらなんかもうすっごい元気になると思うんで、いや、これちょっといっぺんちょっと試してみてもらえたら嬉しいなというか、もうぜひともお越しいただきたいなと思ってるんですけど、まあそんなわけで11月13日水曜日来てくださったお客様本当にありがとうございました。寒い中だったんで、多分皆さんの体調っていうのもちょっと難しいコンディションの中でだったと思うんですけど、まあでも多分その会場に来た人とかはかなり、まあある種、まあ僕と同じように元気になったんじゃないかなって思うんですけど、あとはまあユーストリームで聞いてくださった方も本当にありがとうございました。本当にね、ということで、まあライブ療法的な感じで僕は元気を取り戻したわけなんですけど、本当にだから多分ライブがなかったらちょっと多分風邪ひいてたんじゃないかなって思うんですよ。それでちょっと持ち直した感ってすごくあったんで、まあ、やっぱりそのアドレナリンとかがこう切れた時にやっぱりしんどさっていうのはまたぶり返すもんではあるんですけど、その一時的に元気になったものでその免疫が高まって風邪ひかなかったっていうのがあるんで、いや、これは本当素晴らしいなって思いましたね。まあライブの内容とはまああんまり関係ないことですけど、でも本当に生の音楽の力ってそういうとこもあるんじゃないかなって思うんで、まあぜひとも一度ね、来ていただければなと思ってるんですけど、まあ、次回が、12月22日、日曜日。まあ、今回、次回は日曜日なんで、まあ、来やすいかなと思うんですけど、036、リビングオンザナイト036ですね、笹山定期公演なんですけど、まあ、チケットの方は、リビングオンザレコードオンラインストアの方で販売してますし、まあ、ライブの詳細等は、ボーカリスト笹山のウェブサイト、ブログの方を見ていただければですね、書いておりますので、まあ、よければチェックしてぜひともね、まあ、元気に、なりに来ていただければなと、楽しみに楽しむために来てもらえたらなと、で本当に多分楽しい気持ちになって帰ってもらえると思うんで、ぜひともっていう感じでございますということで、あとまあ、前回その笹山さんに出てもらって、まあ、大半が全然関係ない話をしてたんですけど、最後の方にちょっとこう、デジタルシングルのノンフィクションっていうのを、 販売してますということで、まあお知らせをさせてもらったんですけどね。まあお知らせしてもらったんですけど、まあそれがですね、なんとですね、iTunes のミュージックストア、の、ブルースカテゴリーのソングチャートでなんと1位を、獲得させていただいたということで、本当にもう、これはもうすごいし、もうめちゃくちゃ嬉しいというか、まあすごいっていうのはもう本当に皆さんが買ってくれたからこその1位なんで、これはめちゃくちゃこう、嬉しいし、みんなの力すごいなって思うし、いや、本当にありがとうございますって感じでございますね。まあ、まだまだ販売しておりますので、ぜひとも、お買い求めいただければと思います。まあ、これ自体はもうその、もう、なんていうんですかね、一度、もう、買って聞いてもらって、まあ、前回も言いましたけど、その1音目からのちょっと驚きだったりとか、まあ、だんだんこう来る、なんていうかね、カタルシスというか、だんだん盛り上がっていく感じというか、楽しい気分になるという感じというか、まあ、そういうのをまあ感じてもらえたらなと思うんで、まあ、そういう楽曲ですんでね、まあ、ぜひともよければっていう感じでございます。で、まあ、ライブ会場行ったら僕がいてまして、僕が踊り狂ってる姿もまあ見れるんじゃないかと思います。まあそれは別に見なくていいんですけど、僕もちょっと見られてると恥ずかしくなっちゃいますんで、見なくていいんですけど、まあ、本当でも、なんか、ノリノリになる感じですよ、本当。だから、いやもう変な話、もうアコースティックギターと歌だけなんですけどね、そのバンドとかじゃないんで、笹山のライブっていうのはもうアコースティックギターとライブ、その歌だけのライブなんですけど、もうそれでも、なんていうか、なんていう、バンドのライブ見てるよりも、なんかノリノリになる、その、ノリっていうのはやっぱあるので、いや、ちょっといっぺんそういうのを見てもらえたらなと思ってます。ということで、まあ、まあぜひとも、よければという感じでございます。ということで、新崎ストリーム第121回始めていきましょう。関西発新崎がお送りする感染系神々トークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。
ロマンティックな感動彩るような世界さ神様メランコリックな衝動じゃ間違いさえも正せない僕らは矛盾で溢れた生き物さ迷いも孤独も君だけのものじゃない言葉にすがる心はまだ自分を欲しがるままのことも大げさなドラマばかりを探してる街の中じゃ全ては他人事ちっぽけなリアルばかりと嘆く夜をかき消す雨のリズム
はい、ということで改めましてどうも新崎でございますということで新崎インストリーム第121回放送でございますけれどもですね、いやまあ冒頭でちょっとライブの話しましたけれど、まあ僕はスタッフなのでね、まあ基本的には別にライブ中特にこうすることっていうのは特にないわけですよ。まあ撮影はしてますけど、ただやっぱりなんでしょうね、こうまあ楽屋とかで笹山さんとまあそのライブ前に軽く打ち合わせとかするわけですけど、やっぱなんかこう緊張、まあ、ライブ前のその緊張感みたいな、ピリピリみたいなのがあって、まあ、ピリピリって言っても、こう、嫌なピリピリじゃないんですけど、まあ、そういうのって、まあ、確かにその、やる側としてはもちろんあると思うんですけど、まあ、僕としては別に、こう、始まってしまったらもう、笹山さんがもうやるだけなんで、もう、俺はあんまりこう、見るだけだから、別にそこまでじゃないんですよ。でも、それでもやっぱりこう、まあ、ここ最近本当にどんどんどんどんライブが良くなっていくっていうところで、まあもちろんその新しいものをやる、新しい試みをしていくというところの、まあなんか どうなるんだろうという緊張とかあったりするので、やっぱり見てるだけとはいえすごく緊張するっていうのはありますね。始まる前も緊張するし、ライブ中も緊張するし、っていう感じではありますよね。やっぱり、まあそういう意味も含めてら、まあスタッフとして、同じステージに立ってないけれども、まあ同じステージに立っている気持ちで、まあやらせてもらっている部分はありますけどね。まあただやっぱりこう、まあ基本的には、ライブはもうやっぱ楽しいですね。やっぱライブ行くのが僕はすごい好きですから。まあ、みんなね、一緒にこう、そのライブの楽しさっていうのを、まあ味わいたいなって本当に思っているわけですけれど。まあそういうスタッフのお仕事とかをこういろいろとさせてもらいながら、まあ、こういうポッドキャスト活動などもやらせていただいておるという私でございますけれどもですね。まあその合間を縫って、まあゲームを、まあやってるわけですよ。まあね、まあいろいろ、まあ基本的に休日は、家から一歩も出ず、まあゲームをしたり、まあ録画した番組を見たりとかしてるわけなんですけど、だいぶ前からちょこと話してた、その FIFA13 っていうゲーム、プレイステーション3の、FIFA13 っていうゲームなんですけど、まあ、いつか来るんじゃないかなっていう、その懸念があったことが、ついに来たっていうお話なんですけど、まあ、FIFA13 っていうのは本当にバグが多いゲームで、で、なんかこう、前も言ったんですけど、そのセーブデータの破損みたいなのがこうちょこちょこ起こると、だからバックアップ取っといた方がいいよみたいな話で、まあ、攻略サイトとか見たら載ってたんで、まあ、バックアップ取って、まあ、やってたんですけど、で前にもね一回そのセーブデータの破損っていうのがあったんで、でまあやってたんですけど、なんと今回そのもうどうにもならないっていう状態、そのセーブデータ最新のセーブデータはもちろん読み込めない状態で。で、その前に、まあ、バックアップしてたセーブデータから始めて、まあ、同じところに行く、同じ、そのセーブデータが破損した箇所まで行って、で、その試合が終わった後に、まあ、そのフリーズしたわけなんですけど、その、何回やり直しても、何回バックアップで、その試合前に戻って、その試合を終わって、で、その次の週に行こうと思ったら、もう絶対にフリーズするっていう、そのどうしても抜けれないバグにもう差し掛かってしまいまして、もう悲しかった。もうなんていうか、もう絶望感を味わいましたよ。もうだからもうどうしようもないっていう状態で、なんかもう本当にもうこれこそ本当にやり直すしかないっていう状態になって、でもね本当もう2回やり直してるじゃないですか。もうさすがにまあ、FIFA13 すっげえ楽しいんですけど、さすがにちょっとね、俺もちょっと厳しいなと思って、これ以上やり直すっていうのは、一からやり直すのはちょっときついなと思って、ちょっと心折れてしまいまして。まあ、前にも言いましたけど、その、もう次ちょっとセーブデータ破損したら、もう多分やれないなって思ってたんですけど、もうその時が来たと。X デーが来たと、いうことで、まあ、結局、もう、やめたんですよ。もう、FIFA13。まあ、一回ちょっと置いとこうと思って。また気持ちが盛り上がったらやるかもしれないけど、で、FIFA14 って今出てるんですけど、FIFA14 がまだあんまりこう評判良くないっていうね、その、まあ、その Amazon のレビューとか見る限りだから、あんまりこう、当てにならない部分もあるんですけどね。ただまあ、やっぱ評判良くないってなると、やっぱ買うのちょっと躊躇するじゃないですか。まあ、それをちょっと一つの指針にしてたりは、まあ、するわけで、まあ、お金をかけて買うという意味ではね。まあ、それがまあ、1300円とか、その、まあ、2000円以下とか、まあ、そういう価格だったら、まあ、別に、まあ、多少バグあってもっていう FIFA13 みたいな気持ちで買えるんですけど、FIFA14 ってまだ出たばっかりだからめちゃくちゃ高いですよね。多分6000円、7000円ぐらいするんで。まあ、その状態でこう、レビュー低い状態のものを買うっていうのは、もうさすがにちょっと、大富豪でもないし、買えないなっていうので、まあ、ちょっとこう、躊躇してるんですけど。で、まあ、そうなったらこう、私としてはやるゲームがないんですよ。で、やるゲームがないっていうことで。で、まあ、他にもね、別にゲームじゃなくて、他にちょっと買いたいものってあったんですけど、ただ今回ちょっとまあ、それは、次の給料が入ってからでもまあいいかっていう ことで、まあ、今回その、まあ、自分のお小遣いの中の予算っていうのを、まあ、その見合わせた結果、あのゲームを買おうっていう話になったわけです。で、まあ、FIFA 13であまりにも、こう、セーブデータがバグって、もう悲しみに暮れていた僕に、あの、嫁さんが、ちょっとこう、もう、じゃあこれ、ちょっとだけカンパしてあげるから、これでゲーム買えないよって言ってくれて、いやーありがたいと思って、ちょっとだけこう、ね、あの、出してくれたんですけど、で、それでちょっと買いに行って、で、そう、買ったゲームっていうのが、キングダムズ・オブ・アマラ・レコニングっていうやつですね。キングダムズ・オブ・アマラ・レコニングっていうゲームですね。まあ、あんまりこう聞いたことない人もいるんじゃないかと。僕もあんまりこう聞いたことはなかったんですけど、まあ、その、まあ、先ほど僕が買う指針にしているレビュー、アマゾンのレビューっていうのを見る限り、もう相当高いんですよね。でももう神ゲーに近いみたいな、神ゲーだみたいなことを言う。書いてる人がほとんどで、あ、そうなんやと思って。で、まぁ、ちょっとYouTube とかで、その、なんですかね、公式のトレーラーとかを、見た、まぁ、PV みたいなやつを見たわけですけど、まぁ、結構面白そうで。まぁ、どういうゲームかって言ったら、オープンワールド、僕が大好きなオープンワールドですよ。もう、街だったりとか、その、ダンジョンだったりとか、まぁ、いろいろ、まぁ、その、フィールドをもう、自由にどこ行っても OK みたいな、そういうゲーム、そのオープンワールドゲームって言うんですけど、まあ、それ、そういうジャンルのゲームで、まあ、大体まあそういうゲームって好きだから、まあ、まあとりあえず、まあ評価が良ければ買おうかなと思って買ったんですけども、で、いや、これが本当にね、やっぱり、まあ神ゲーっていうのは、なんか、神ゲーっていうのもまああまりこう、なんて言うんでしょうね、どれをもって神とするのかもわかんないですけど、まあ僕の中でもめちゃくちゃ面白いゲームだったなっていう感じなんですけど、まあそのオープンワールドゲームっていうので、まあ要はまあどこ行っても構わないっていう、まあそのメインのストーリーはもちろんあるけど、メインのストーリーと関係ないことをしてても別に誰からもお咎めを食らわないし、別に期限があるわけでもなくみたいな感じで、まあ自由にやれるゲームなんですけど、まあこのゲームっていうのがそのキングダムズ・オブ・アマラ・レコニングっていうのが、まあなんかその有名なその海外のクリエイターさんがこう一堂に会してそれいいゲームを作ろうじゃないかって言って、まあ、作ったゲームらしいんですけど、でその割にはあまり売れなくて、日本では全然売れてなくて、まあ、そもそも出荷数とかも少ないっていうので、なんかこう全然売れてなくて、結局その会社倒産しちゃってみたいな、続編がないみたいな、まあ、めっちゃもう評価高いのに続編が出ないっていう、そのなんかその謎なゲームなんですけど、でもそれをこう買って、まあ、やってみたら、まあ要は海外のゲームなんで、で、あと基本的に18歳未満禁止の18禁のゲームなんですよね。まあ、ちょっとグロテスクな表現がある。別にエッチな表現とかないんですけど、グロテスクな表現があって、まあ18禁っていうゲームなんですけど、まあそれが多分売れなかった理由なんじゃないかなと思うんですけどね。ただまあその、海外のゲームなんで、前にやってたそのドラゴンズドグマっていうゲームはその日本のオープンワールドのゲームなんですけど、まあそれに関しては結構顔とかがイケメンに作れたりとか美少女に作れたりとかするんですけど、キングダムズ・オブ・アマラ・レコニングに関しては、もうなんかキャラを作っても、もうゴリラみたいにしかならない。どんだけイケメンに作ろうと思ってもゴリラにしかならないっていう、まあ、と思って、ちょっとと思ったんですけど、そこでFIFA 13で培った妄想力っていうのが、もうフルに発揮されまして、だからもうそのゴリラみたいな顔の主人公なんではある、主人公ではあるんですけど、もう全然関係ない。もう全然もうそこが気にしないというか、妄想で補完できる感じで、もう全然問題なくやってるんですけどね。で、だからまあその、まあ、ルックスという意味ではちょっとこう、クリアしてですね。で、まあ、やり始めたんですけど、まあ、世界観的には、映画でいうところのロード・オブ・ザ・リングみたいな感じですよ。で、いろんな種族がいて、まあ、ちっこい、その、ノームっていう、まあ、ロード・オブ・ザ・リングでいうところのホビットみたいな、小人みたいな種族もいたりとか、まあ、でっかい、人がいたりとか、まあ、いろんな種族がいる世界なんですけど、アマラーという、その、まあ、世界の中で、まあ、冒険するわけなんですけれども、まあ、まずその面白いというかすごいなと思ったのが、もう何ですかね、マップがめちゃくちゃでかいというか、その世界自体がめちゃくちゃでかいんですよ。だから僕結構その買ってから まあ結構やり込んで、時間があればもうやり込んでる状態なんですけど、まだまだ行ったことない街とか、行ったことないフィールドってのも山ほどあって、もう全然その、なんていうんですかね、クリアというか、まあメインのストーリーをずっとやっていけば、まあなんですかね、もうそんなに時間はかかんないんですよね。そんなに時間かかるゲームじゃないんですけど、ただその、フィールド全体を、その世界全体をこう冒険しようと思ったらめちゃくちゃ時間かかるゲームで、これがめちゃくちゃ長く遊べるなっていう思うんですけど。で、まあ、例えばそのメインストーリーで、ここの街に行けって言われるじゃないですか。で、ここの街に行けって言われたら、まあ、もちろんその徒歩で行くわけですけど、その街に向けて。そしたらどんどんどんどんこう、未開のフィールドがどんどんどんどんこう開けていくわけですよ。で、地図にもちゃんとこう、自分が行ったとこっていうのはもう、表示されるようになって刻まれていくわけなんですけれども、そうしてくるとですね、途中で、街を見つけたりとか、途中で人を見つけたりするんですけど、そこの、その人の上にびっくりマークがついてたりするわけなんですよ。で、その人が、要は、何か困ってたりするわけですよ。困ってたりとか、助けてほしいとか、そういう人であって、まあ、クエストが発生するわけなんですよ。そういう人に、まあ、例えばもう道中行ってて、あ、なんかいるなと思って話しかけるじゃないですか。したら、盗賊に娘がさらわれたんだとかつって言い出して、あ、マジかと思って、で、ちょ、助けてくれないかって言ったら、まあいいよいいよ、助けようつって、助けるじゃないですか。助けようっていう依頼を受けるじゃないですか。したら、まあメインクエストとは違うクエストが発生するんで、まあ、違う場所に行って、その盗賊から娘を、奪い返すっていうミッションが発生するわけなんですけど、そのミッションがめちゃくちゃ多いんですよ。だからそのもう本当にその目的の街にたどり着きたいんだけれども、なんかこうその盗賊を助けに行くクエストが発生して、まあ、助けに行っている行って、で助けた先に戻っている先に戻っている途中にまたびっくりマークの人見つけて話聞くと、今度はここでなんかこう見つけてほしい宝があるとか、そういう話になって、もう全然こう、なんていうかね、まあもちろんその、そういうのを全部無視していくことも可能なんですけど、そういうのをやっていくと、全くもって終わらないっていうか、その、もう、なんていうかね、もうその、物語の情報量とかめちゃくちゃ多いから、もうなんかこう、めっちゃ楽しめるというか、で、もう本当にメインのストーリー、を忘れてしまうぐらい、もうそのサブのストーリーをすごく楽しめる。で、その、ただ、なんかこう、これをやってくれ、これをやってくれっていうだけじゃなくて、なんかその、お話、その、サブクエストって言うんですけど、メインクエストとサブクエストがあって、サブクエストっていうものの中にも、結構ストーリーがちゃんとあって、なんかこう、その街が侵略された歴史があってみたいな、そういうのもあって、で、だからこそ、こう、その侵略された町に、を助けるために、あいつを倒してほしいみたいなことがあったりとか、なんかこう、その人に、最初はその人のクエストを受けたから、その人の、助けになるように動いてたんだけれども、どうやらそいつが悪いやつかもしれないっていうことを、その、まあ、あいつを殺してくれって言われて行ったとするじゃないですか。そしたら、じゃあ殺す標的の先、殺す標的の人間から、いや実はあいつこそが悪いんだっていう話を聞いて、で、まあ、その話も結構いろいろとまあ言い分が違ったりするわけですよ。ただそのまあオープンワールドだからどっちを選択しても構わないっていうので、まあどっちを取るか、まあ別にエンディングとかには別に関わらないんですけど、どっちを取るかっていうので、例えば本当に最初に依頼を受けた人間を殺すのか、その、依頼を受けた、最初に依頼を受けた人の依頼通りに、その標的を殺すのかっていうのが発生したりとかして、で、まあ、それが別にこう、なんて言うんでしょうね、メインストーリーには特に関わりがないっていう部分では、そんなにこう、重要視しなくてもいいんですけど、そこで、こう、妄想力ですよ。もうそこで取った行動によってその街が今後どうなっていくんだろうかみたいなことを想像しながらやると、なんでしょうね、そのメインのストーリーよりもなんかこう臨場感があったりとか、まあ、そういう展開になったりもするので、まあだからオープンワールドってのは基本的にその妄想力がもう仮なんじゃないかなって個人的に思ってるんですけど、 だから妄想力をかきたてないとというか、妄想力をすごいフルに発揮しないと、まあ、ただ単なるこうマップが広くて自由に歩けるだけって、まあ、どこ行っていいか分かんないぐらいのなんか感じになっちゃうんですけど、でもそういうのがあるともう本当にこう自分の意思一つでその世界というかその街自体が変わってしまうんだなとか思うと、ちょっと責任を感じたりとか、そのもう本当に切実にお願いしてる人たちを見ると、よし任しとけって思ったりとか、俺が何とかしてやるよっつって、まあ、言ったりとか、まあ、そういう気持ちになるので、まあ、そういう妄想力をフルに発揮させてくれるというか、かき立てられるゲームではあるんですけど、でまあまあそういうゲームで、まあ、非常にだからこう無限に楽しめるというか、無限ではないだろうけど、でも本当に妄想力が続く限りは多分おそらくゲームをクリアしてからでも無限に楽しめるんだろうと思うんですけど、でまあ、ちょっとこうゲームのシステム的なことを言うと、僕はそんなにこうゲームっていうのが難しいゲームがそんな得意じゃないので、まあ、基本的にゲームをやるときはいつもイージーモードをやってるんですけど、そんなにこう何かアクションが得意なわけでもなく、まあ、難しいゲームをやるとストレスが溜まっちゃうので、まあ、できる限りストレスが溜まらないように、まあ、ストレス解消という目的でゲームをやってたりもするので、まあそういうので、まあイージーモードでやってるんですけど、まあこの、そのキングダムズ・オブ・アマラ・レコニングっていうのが、まあ結構その、そういうとこすごいかゆいところに手が届くようなゲームで、なんでしょうね。まあその基本的にそのレベルが上がっていくと、どんどんこう、やれることが増えるというか、技を覚えたりとか、まあ能力をアップしたりとかするわけなんですけれども、ただ、今まで僕がやってきたゲームとかだと、そのやり直しっていうのがあんまりできないんですよ。例えばその育成、例えば職業ですね、戦士になるのか盗賊になるのかっていうので、まあ最初は盗賊でやってたけれども、なんかこう戦士でやってみたくなったなみたいなことになっても、もうその前やってたドラゴンズドグマとかだったらちょっと育成に失敗しちゃうと、もうやり直しみたいになっちゃうんですよ。だそれがやっぱりこうなんていうか躊躇するというか、その育て方以下ではちょっとやり直しできないみたいなことになっちゃうので、まあちょっと新しく始めないといけない。そこはまあやっぱストレスになっちゃいますね。で、そのキングダムズ・オブ・アマラ・レコニングに関しては、もうちょっと、もう安いお金を払えば、そのゲーム内で安いお金を払え、まあそのゲーム内のお金ですよ。まず課金とかじゃなくて、もう払えば全部スキルをリセットしてくれるというか、その今まで覚えた技とかも全部リセットしてくれて、でポイントだけは残るので、ポイントをまた振り直したらいきなりこう魔法使いになったりもできる。もうだからやっぱり魔法使いちょっとやりたいなとか思ったら、その盗賊から魔法使いになったりとかいきなりできるわけですよ。だからそのお金を貯めさえすれば、でもお金もそんなに高くない、全然普通に全然手が届く範囲の、まあ、やり直しができるっていうので、まあ、それが結構ね、今までではあんまなかったかなっていう、そのなんかかゆいところに手が届くなっていうゲームではあるし、あとなんか基本的に宝箱がめちゃくちゃあるっていうの で宝箱からすごい装備がいっぱい出てくるんですよ。武器とか、鎧とかで、そういうのを装備するともちろん自分のルックスとかも変わるんですけど、そういうのをこう新たな宝箱を開けて、でその中にこう強い武器とか入ってたりするとすごいワクワクするっていう、まあ今まであった従来のこう RPG みたいな、トレジャーハンティングみたいな、そういう要素もあって、そういうのもワクワクするし、だからどんどんこう新しいダンジョンとか見つけるとどんどん飛び込んでいきたくなるみたいな感じの、まあ、ゲームではあるんで、そういう意味では本当に初心者にもめちゃくちゃ優しくて、であと難易度とかも本当に何ですかね、ストレスなくやれる範囲というか、まあ、難しくしようと思えばどこまでもできるし、例えばちょっと装備を弱くして、まあ、やるとやっぱそれなりにこう敵も強くなるし、まあ、ハードモードとかもあるから、まあ、そういうのでやって、まあ、装備を弱くすればやっぱりやりごたえを感じたいっていう人はやれるし、僕みたいにこうストレスなくこう敵をサクサク倒したいんだっていう人であれば、イージーモードにして強い装備だったら全然もうストレス感じなくもうストーリーが進めることができるんで、 まあそういうこういろんなこう用途に合わせてやれるゲームでもあるし、うん、だからそういうのがこう非常に良かったなと思うし、めちゃくちゃこう楽しんでやってるんですけど、で、あとなんかその、もともとキングダムズ・オブ・アマラで出てたんですけど、そのレコニングってついたのが、要は、もともとその有料でダウンロードコンテンツで新しいそのクエストというか、新しいマップっていうのがあったんですよね。で、2つマップがあるんですけど、まあそこの、要は完全収録してるっていう、その、今まで有料のダウンロードコンテンツだったやつがそのレコニングではもう完全収録されてるっていうので非常にお得なゲームになってるんですけど、まあそこでなんかね、まあこれ、まあ基本的にそのロード・オブ・ザ・リングみたいな世界観って言ったんですけど、なんかねパイレーツ・オブ・カリビアンみたいな世界観のとこに行けたりとかするんですよ。パイレーツ・オブ・カリビアンで出てきたその海賊デイビー・ジョーンズみたいな、そういうその海賊の亡霊みたいなやつがこう牛耳ってるその島に行けたりとかして、もうそのなんかクエストもめちゃくちゃワクワクしたし、まあ、とにかくなんかその冒険心をすごく駆り立てられるというか、だから、まあ、最近それをそのキングダムズ・オブ・アマラ・レコニングっていうのやってるんですけど、これは本当に買ってよかったなっていうゲームというか、面白いなと思って、で、まあ、やってるんですけど、ただまあいかんせん、なんですかね、そのロード・オブ・ザ・リングとか、まあ、パイレーツ・オブ・カリビアンはまあそうでもなかったんですけど、ロード・オブ・ザ・リングやってて思ったのが、もう話が難しいっていうね、その、要は専門的な用語だったりとか、とても多いので、まあ、ハリー・ポッターとかもそうですよね、その、専門的な用語って非常に多いじゃないですか、そういう世界観を守るために、まあ、世界観を守るためにというか、世界観の中の言葉っていうか、のが多いから、話を聞いてもいまいちピンとこない部分も多いんですけど、まあ、そういうのも含めて、まあ、妄想でなんとかできる部分でもあるし、なんかまあなんとなくわかるっていうね、なんとなくわかりさえすれば、その例えばあいつが悪いっていうのがわかれば別にいいし、なんかこう種族間であの種族はこういう種族でっていうのいろいろ難しいことを言われても、要はあいつが悪いんだよねっていうので、まあ行動することもまあできるので、まあその全部を理解しようとすると相当なんかゲームの中でもすごい書物がいっぱいあって、そういうのを読み解くと本当に歴史とかが分かってきたりするんですけど、まあ、そういうのをやろうと思えばもっともっと時間をかけて楽しめると思うんですけど、まあ、僕はあんまりこうそこはもう大変だからもうやめてるんですけど、でもまあそういう楽しみ方もできるだろうなって、そういう世界、そのアマラーの世界をもう全部余すところなくこう知ろうと思ったら、まあ、そういうこともできるっていう、まあ、ゲームですよ。だから本当におすすめではありますけど、まあ、なんていうかこう、やる人を選ぶゲームではあるかもしれないし、まあ、18禁だから、18歳以上しかおすすめできないんですけど、まあ、これは面白いなと思いましたね、ということで、まあ、最近、FIFA 13に絶望して、キングダムズ・オブ・アマラ・レコニングというゲームを買ったというお話でしたけれどもですね。まあ、やっぱゲームは楽しいなって思ってますね。まあ、ゲーマーではない、ゲーマーっていう、まあ、ゲーマーの線引きはよくわかんないですけど、まあ、ゲーム、めっちゃやってるという上では、まあ、ゲーマーって言われても、まあ、おかしくはないんですけど、まあ、そこまで、こう、ゲームを、なんていうか、ゲームの、なんかこう、クリアだったりとか、このコンプリートだったりとか、そういうところに、めちゃくちゃ重きを置いてるとか、その、なんていうか、テクニックとか、まあそういったものはない人間ですけど、まあでも本当に、そういう世界観にどっぷり使って、まあ楽しめるなーっていうゲームではありましたね。
イマジネーションだよ。
2012年12月21日、世界は滅んだ。これは、僕が忘れている物語。あなたはそれを救った。
そんなこと急に言われても。
思い出して、あなたはもう知っているもの。
知らない、関係ない、ほっといてくれ。
それを弱さというのであれば、そう言ってしまうことこそが弱さ。
分かっていた結末、
全てを救えないのかもしれない。何も作り出せない。でもやるんだ。信じて、あなたの桃、あなた自身の世界を。
ボーカリスト笹山、ミレイビッシュ・ソーリー。 iTunes ストア、 Amazon MP3 で発売中。
全部なくしてみて初めて分かったんだ。
ということで、まあ最近ゲームをやっているわけなんですが、まあちょっと話を戻すというか、まあそもそも戻すも何も始まってないんですけど、死んだ金ストリームにちょっとね、これはお便りではないんですけど、メッセージというか、いただいたんですけど、ちょっとなんですかね、めちゃくちゃ嬉しいお便りというか、そのメッセージをいただいたんですよ。で、まあこうなんかそのこの間、ちょっとたまたまそのメールフォームの方にいただいたんですけれども、いや本当やっぱ感動しますよね。なんていうか、まあ日頃こうお便りをいただいたりとか、その楽しく聞いてるよっていう風に、まあ、オープンな場でメッセージをいただいたりとかして、それもすごく力になって、励みになっているんですけれども、まあ、そのメッセージをいただいた時に、まあ、すごくこう、あ、やっぱなんか、まあ、自分で言うのもあれなんですけど、本当にこの番組を好きでというか、ファンで聞いてくださってる方って確かにいて、まあ今までもちゃんと実感はしているんですけれども、なんか改めて実感して、本当にまあ皆さんも言われるんですよね。本当に配信してくれてありがとうって言ってくれたりとかするんですよ。ただもう皆さんに本当に言いたいのは、本当にこの番組、まあ気がついたら2年やってるんですよ。気がついたらね、丸2年やってて、もう今3年目に突入している、そのポッドキャストになってから、っていうので、まあ、その9月で、まあ、2年経ったみたいなんですよ。もう過ぎてますけど、でただまあそれをまあそのまあ綺麗事というか、まあそのちょっと言葉にすると安っぽくなってしまいますけども、やっぱ僕だけではもちろんそのやれないというか、まあ自分がやりたくてやってるから、結局やることはできるかもしれないけど、ここまでやっぱ続けていったりとか、ここまでこう、まあある種、その頑張ってやっていこうっていう気持ちになれたっていうのは、本当にその、まあいつもその配信してくれてありがとうって言ってくれてる人とか、楽しんで聞いてますよって言ってくれてる人とか、まあその、そういう言葉がなくても、まあ聞いてくれてる人とかがいて、まあ、いるからこそ、だから、逆にというか、本当にこちらこそ本当にありがとうという言葉なんですよね。本当言葉しかないというか、もうやっぱそういう人がいるから、やっぱり、まあ、楽しくやれるし、その、まあちょっとしんどいなって思うときても、その、やろうって思えるし、まあちょっとこう語弊があるかもしれないんですけど、まあ、その、待ってくれてるリスナーさんのために、まあ別にこれ嘘ではないから、別にそれは語弊があるとか、そういう、まあ普通にもその、まあ言葉にしてしまうと、待っている人たちがいるからもやろうって思える部分、その、自分の中でそのモチベーションがちょっと下がってしまったりとか、しんどいなって思ってる部分があったとしても、やっぱりこう、毎週楽しみにしてくれてて、で、今回ちょっと配信ないんですよねって言ったら、ちょっとがっかりする方もいらっしゃる。まあ、残念だけど、また次楽しみにしてるよって言ってくれたりとか、まあそういう人もいるっていうのか、やっぱりこう自分がその毎週そのこうやって続けていくその力になっているというか、なので、まあそのそういうことを、まあ今回そのまあそのメッセージをいただいたりとかした時に、非常に思ったというか、めちゃくちゃ嬉しくなったというか、本当にこちらこそ、まあ、この場を借りて言うと、本当にこちらこそ本当にありがとうっていう感じなんですよ。だから本当にまあ、こうやってまあ、もちろんそのなんていうんですかね、まあ面白いお便りとかもいただい くのもすごく力になるし、まあそういうお便りで支えられてる部分もたくさんあるんですけど、まあそうやって聞いてくれてる、その楽しく聞いてくれてる、その、で、なんか、それを、こう、日々の、なんかこう楽しみにしてくれてたりとかするっていうのは、めちゃくちゃこう、力になるなって思いました。なので、まあやっぱり本当にこういう形で、その、いただいたりすると、まあ頑張ろうって思いますよね。なので、まあちょっとまあ真面目な話ではありますけど、全然こう面白い話とかで全くないので申し訳ないですけど、いやでも本当に皆さん本当にありがとうございます。で、まあ今後も頑張っていきたいと思います。まあ自分なりのやり方でというか自分なりの面白い番組、楽しい番組っていうのを作っていくためにちょっと頑張っていこうかなと思うので、まあ、よければぜひとも皆さん、お付き合いいただきたいと思いますし、まあ、キリストに関してはもう僕一人でやってるじゃないですか、もう番組作るという上では。だから、その、まあ、言うても完全じゃないですよ、もちろん。全然もう完全な番組でも全くないし、まあ、言うようにというか、まあ、その、まあ、毎回その、いろいろ、まあ、やってますけど、まあ、とにかくその、もう、迷いだったり、こう、試行錯誤だったりとか、すごくしてるんですよ。まあ、そういう中で、こう、結構リスナーさんが、指針を示してくれたりとか、その、まあ、こういうふうに、こういうふうな番組が聞きたいなとかって言ってくれたりとか、まあそういうのとか、まあお便り送ってくれたりとか、まあそういうのでこう、あ、自分はこう、あ、じゃあこうしようかな、こうしようかなって思える部分があるので、まあ結構その、一人でやってるけど、まあ一人で作ってる感じではないというのがすごくこうあるなと思うんですよ。だから本当にね、これからもお付き合いいただきたいというのもありますし、まあ、死んだキングストリームという番組、まあ皆さんいてこその番組ですので、まあぜひとも、まあ今後も頑張っていきますので、楽しみに聞いていただければなと思っております。そして何か、あったらぜひともまたメッセージとか、まあいろいろ送っていただければなと思っております。別に本当に何でも、いいです。まあ、死んだキングストリームに対して思うこととかもあって、別にそのお便りとして、送るものじゃなくったとしても、まあ、感想、を別に送ってもらっても全然 OK ですので、まあ、何かあったらぜひとも送っていただきたいなと思ってますということで、で、まあ、今回、お便りを、まあ、言うても、こうやって、読ませていただけるお便りをいただけるのも本当に非常に嬉しいんですけれども、まあ、普通オタでいただいております。普通オタは、まあ、普通のお便り、いわゆる普通オタ送っていただくコーナーですけれども、まあ、コーナーに属さないお便りですね、送っていただくコーナーですけれども、こちらは、ラジオネームなこたくさんからいただいております。ありがとうございます。119回の普通オタで部活の話がありましたが、40歳のおっさんからはこう言いたいです。いろいろと悩みがあるかもしれないけど、後々後悔をすることがあるのなら、やらなかったことを後悔するよりも、やった上で失敗した後悔をする方が本当にいいです。何もやらなければ知識経験も育まれませんが、やって失敗したことは何かの役に立つからです。なんてマジレスしてしまいましたということでいただきました。ありがとうございます、なこたくさん。そうですね、119回で、いただいた。ラスクルさんからのお便りですね。で、まあ、その、部活の悩みっていうのがあるということで、まあ、お便りをいただいてたんですけれども、まあ、それに対して、それを聞いて、ナコタクさんからの、まあ、お便りでございますけれども、そのラスクルさんからのお悩みを受けてのナコタクさんからのお便りですね。まあ、そうですね。本当にもこれは本当にそう思うんですよね。いろいろ悩み、いろいろと悩みがあるかもしれないけど、後々後悔をすることがあるなら、なるのならやらなかったことを後悔するよりもやった上で失敗した後悔をする方が本当にいいですと、何もやらなければ知識経験も育まれませんがやって失敗したことは何かの役に立つからということで、まあそうですね、まあとにかくもうその失敗するかもしれないとか思うこともあるとは思うんですけど、やっぱりやらないとその失敗っていうのも分かんないんです。認識しないというか、で失敗を認識したら今度違う道っていうのが見えてくるというか、まあ結局だからそうですね、その 例えばこう、さっきのゲームの話じゃないですけど、まあ、2つに分かれてる道があったとして、まあ、どっちに行こうか、こっちに行ったらどうなんだろうかって、そこで迷っているとか、ってするよりも、まあ、とりあえずその、例えば右の道に行ってみようって、右の道に行って、そこが行き止まりだったとすると、ああ、じゃあ正解は左なんだなって思えるし、まあ、引き返せるわけじゃないですか。だから、そこでやっぱ、こう正解がわかるし、で、例えばそこに何かがあるかもしれないし、得るものがあるかもしれないし、で、まあ、別に仮に得るものがなかったとしても、ああ、これをやったら、良くないんだなとか、失敗するんだなっていうことが認識できるという上では、やっぱり、こう、やらないっていうことが一番、こう、なんて言うんでしょうね、後々の後悔という意味で、非常に、悪い意味の後悔になってしまうんじゃないかなと思うんですよ。うん、だから、ナコタクさんが言うように、その、もうやった上で失敗した後悔。まあ、その失敗は、その、できる限りしない方がいいかもしれないけれども、でもやっぱ本当、失敗を重ねることっていうのは、本当にまあ、力になりますよね。その、どんどんこれから先生きていく上で、その場では本当にへこんじゃうかもしれないし、その場では本当に辛いかもしれないけど、めちゃくちゃやっぱりこう、力になりますから、やっぱりそうですよ。やっぱ仕事とかでもね、やっぱり失敗すると、それなりにやっぱ評価とかもあるから、ちょっと難しい部分はあるんですけどね、できる限り失敗、やっぱ失敗しない方がいいんですけど、でもやっぱ失敗から学ぶことっていうのがやっぱあるし、その失敗して覚えるっていうので、まあその新人さんとかを、例えばこう教えるときに、まあ、一遍その間違ったやり方っていうのを、例えばこう、本人がやってたとしたら、まあ、そのままやらせてあげて、で、失敗して、じゃあ、それは間違っているんだっていうことで、その、正しいやり方っていうのを教えると、もう、本当にそこはもう染みつくんですよ。その、失敗、これはダメなんだなって、これはこういう理由でダメなんだなっていうのが本当にわかるし、で、わかったから、その、じゃあなんで正しいことをする、その、なんでこっちが正しいんだろうっていうことも認識すると。で、まあ、その知らない、その失敗しない上で、その正しいことだけをこう教えられてやったら、その、なんでこれが正しいんだろうっていうのもわからずにやっぱやってしまうと思うんですよ。だからその、例えば仕事のその、一つの仕事の意味とかも全然わからないままやると思うんで、それはやっぱりね、こう、なんか仕事の質、後々の仕事の質に全、やっぱ絶対変わってくると思うんですよ。その、この仕事を、なんでこのやり方でやることが正しいんだとか、このやり方でやることが一番ベストなんだっていうことを認識してやるのと、その、ただ単にやっているっていうのとは、全然この仕事のやり方が変わってくるので、やっぱりこう、まあそういう意味では、その、まあ失敗できるうちに、どんどんこう失敗をしていけばいいと思うし、まあ失敗、まあ失敗を推奨するわけじゃないけれども、恐れずにどんどんやっていったらいいんじゃないかなと。特にやっぱ学生さんなんかは、その学生さんなんかはって言ったらあれですけど、やっぱりまだまだそのモラトリアムですよ。その、まあ猶予がこうしっかりあるので、その間にどんどんこう、どんどんこうやってみたらいいと思うんですよ。で、失敗して、ああ、そうか、これが失敗かっていう、で、やり直そうって、もう全然できるんで、本当にそういうので、もう、なんていうか、突き進んでほしいなとは思いますね。ということで、まあ、ナコタクさん、本当にまさにその、まあ、40歳のおっさんからはこう言いたいということで、まあ、マジレスいただきまして、本当にでも、なんか、このお便りを受けて、そのライスクルさんのお便りも非常にすごい嬉しかったし、いいなと思ったんですけど、まあ、こういうその、ライスクルさんの悩みに対して、まあ、僕だけが答えるんじゃなくて、ちゃんとこう、なんですかね、まあ、例えば学生さんの悩みだったら、ちゃんとこうやって、ほら、こう、僕よりも年上の人たちがこう、ライスクルさんに向けてメッセージを送ってくれたりとか、するわけですよ。だから、いや俺もこういう関係非常にいいなと思うし、番組を通してね、そうやって、リスナーさん同士がこう、何か、コミュニケーションというか、まあ、番組を通じてそういうふうに、僕はこう思うよって言ってくれたりとか、そういうやりとりがあるってのは非常にいいと思うし、まあ、本当にうちの番組は恵まれてるなと思うんですけど、 まあ、そんなわけで、まあ、ラスクルさんね、ナコタクさんも、まあ、40歳のおっさん、40歳のおっさん言うてますけど、まあ、まあ、おっさん言うても、まあ、若いと思いますけど、まあ、バリバリ、まあ、社会に出て頑張ってらっしゃる、まあ、方から、その、メッセージをいただいておりますので、まあ、まあね、これ参考にしていただければと思いますし、本当に学生生活ね、頑張って、やっていって、いただければなと思っておりますということで、部活の方ね、まあ、逆にね、なんかほらこう僕らはもう本当に学生生活のことなんか全然こう忘れてしまってることもあると思うんですけど、こうやってラスクルさんとかね、学生さんのリスナーさんとかが学生生活こんなんなんですよ今とかね、修学旅行今こんなとこ行っているんですよとか言ってくれたりとかすると、あ、そうなんやって、最近の学生さんそうなんやって思ったりとかするから、それはそれでやっぱ面白いよね。やっぱこう、もう絶対わからないことでもあるしね、最近の学校生活とか、その最近の10代の方とかがどう考えてるんだろうか、全然わかんないから、全然わかんないとか、あんまり話す機会がないから。だからそういうのも聞けるのも非常にいいなと思いますね、ということで。ナコタクさんありがとうございます本当にね、ということで普通オタのコーナーでございましたけれども、このコーナーではまだまだ皆様からの普通のお便りお待ちしております。番組へのご意見ご感想でもいいですし、お悩み相談でも OK でございます。何でも、普通オタに送っていただければと思います。ということでコーナーに属さないお便りは普通オタで、お待ちしておりますということで、以上普通オタのコーナーでございましたけれども、続きましてですね、こちらは、心の三角コーナーというコーナーやりたいと思います。こちらのコーナーどういったコーナーかと言いますと、皆様からいただきましたどうでもいいことを、お読みさせていただくということで、まあ先ほどのお話とは打って変わって、どうでもいいっていうね、ことをまあ送ってもらって、まあそれについて私も、何かまあお話ししようかなという感じでございますけれども、心の三角コーナーでございます。こちらはメールフォームでいただいておりますラジオネームメパ星人さんからいただきました。ありがとうございます。返事ははいかイエーイということでまあ冒頭からもうなんていうかこのテイスト、どうでもいいテイスト返事ははいかイエーイっていうね、コンビニまで歩いて築30年カーニバルツンドラということでね、もういや先ほどからのなんていうかギャップというかね、もうコロッと変わりました。180度変わってる感じ。その、返事ははいかイエーイから始まって、コンビニまで歩いて築30年、カーニバル、ツンドラ、もう全く意味がわかんないっていうね。その、意味のわかんない言葉の羅列という、この、まあ、どうでもよさというか、いいですね。なんていうでしょうね。まあ、人間ほら、疲れたら、ちょっとこう、ツイッターとかでも僕とかもあるんですけど、なんか、うんことか書きたくなることあるんですよね。もう、ただただうんこって書きたいことがあるんですけど、もうそういうテイストですよね。なんかこう、嫌なこととかあって、ただなんかこう、言葉、なんかこう、どうでもいい言葉とかを、なんかこう、どこかに吐き出したいみたいなことあると思うんですけど、まあ、そういう感じというか、まあ、そういうふうに思ってらっしゃって、こう、書いてるかわかんないけど、でも本当にどうでもいいなっていう、もう、なんか心からどうでもいいなと思いますよね。どうでもいいというか考えることがまずできないというか、もう意味がわかんないからね。こういうの非常にいいかなと思いますね。メパ星人さんありがとうございます。返事ははいか、イエーイ、コンビニまで歩いて築30年、カーニバル、ツンドラということでね。あ今見つけた俺。いや、俺さっきさ、このメパ星人さんのお便り意味ないっつったじゃないですか。見つけた。俺、これね、実は、返事ははいかイエーじゃないですか。で、その開業してコンビニまで歩いて築30年。で、開業してカーニバル。で、開業してツンドラなんですよ。これ縦読み、頭の文字だけ縦読みするとヘコカツになってましたね。意味あった。意味あったけど、意味あったけどなんか意味ない。なんか意味ない。いや、でも、うわぁ、すごいなんか、感動した。なんか、うわぁと思った。なんか、縦読み、わ、マジかと思って、なんか、今、ほんまに、なんか、なんとなく見てたんですよ。なんとなく見てて、なんかこれ意味あんのかなと思って、返事がはいか、いえ、ほんま意味わからんなのに、コンビニまで歩いて築30年、マジで意味わからんと思って、カーニバル積んどらって、ほんとつながりないやんと思って、なんでなんと思ったら、へこかつってか、見えた。うわ、すげえ、なんか、 すっきりしました。すっきりしましたね。なんでしょうね。クイズ番組で解けた時のやつみたいな感じになりましたけど。いやー、すげえ。ありがとうございます。なんか、めっちゃすっきりしたわ。なんかすげえ。ありがとうございます。本当に。なんかもう一人アホみたいになってますけど。いや、めっちゃちょっと嬉しくなりました。ありがとうございます。本当。続きまして、こちらはラジオネーム、えつこさんからいただきましたメールフォームですね。いただきました。おじいさんが山で光る竹を見つけた頃、おばあさんは川で大きな桃を拾いましたとさ、めでたしめでたしということでいただきました。ありがとうございます。まあ、これもだから、まあ、どうでもいいですよね。どうでもいいというか、もう話が、もうだから終わりです。だからもう、ただの日常ですからね。おじいさんが山で光る竹を見つけた頃、おじいさんは川で大きな桃を拾いましたとさ、ね、同時進行で、かぐや姫と、桃太郎拾っちゃって、なんでしょうね、もう。まあ、だから、まあ、日常ではないけれどもね、もう非日常なんだけれども、非日常のことが同時に二つ起こったら、もうなんかしっちゃかめっちゃかで、とりあえず、幕を下ろしとこうかっていう感じですよね。まあ、かぐや姫と桃太郎バッティングしちゃうと、ちょっといろいろめんどくさいことになりますからね、もう鬼退治にかぐや姫が連れて行かれたりとか、桃太郎がなんかこう、かぐや姫に恋に落ちて、なんかこう、月に帰ろうとするかぐや姫をどうのこうのみたいな感じになっちゃったら、もうそれこそなんかこう、昼ドラの展開みたいになっちゃいますから、ここらはめでたしめでたしでいいんじゃないかなと思いますけどね、ということで。まあ何なんだろうということですけどね。思いついたんでしょうね。ということで、えつこさんありがとうございます。ちなみにこれは縦読みでも関係ないですね。おめっていうか全然関係ないですね。ということで、ありがとうございます。続きましてもですね、こちらラジオネーム、メールフォームでいただきましたラジオネームいつもさんからいただきました。ありがとうございます。帯に短し、たすきに流しという言葉がありますが、これ例えが古すぎていつまで通じるか将来が心配になります、ということでいただきました。ありがとうございます。まあ確かにね、帯、まあ帯っつったらまあまだ浴衣とかがあるので、まあなんとなくこうピンとくる人もいるかもしれないですけど、タスキって言ったらもうほんとないんじゃないかな。あれですわ、リレーのアンカーの人がこうかけるやつぐらいしかもうないんじゃないかなと思うんですけど、あと応援団の人がこうつけるみたいな感じのもうやつしかない。駅伝とかね、まあそういうのしかないんじゃないかと思うんですけど、まあ例えが古すぎていつまで通じるか、まあ将来が心配になりますということですが、いやまあこれはでも本当に何でしょうね、例えばだからこれがそら帯に短し、たすきに流しという言葉に変わる現代用語っていうのも、じゃあピンとくるのかって言ったらピンとこないじゃないですか。やっぱりどうしてもやっぱこう帯に短し、たすきに流しがいいじゃないですか。だからこれはね、だから本当最近の現代の、まあ、その若者の人たちがですね、わかんないとかピンとこないっていうのもあるかもしれないけど、これはでも本当に我々がその受け継いでいかないといけない言葉なんじゃないかなと思いますね。だからその若者のその現代用語だったりとか、若者の日本語離れが、日本語離れというか、その、なんていうの、日本語離れはおかしいね。ちゃんとした日本語っていうのを使えないというか、まあ、そういうことが問題だったり、問題になってたりとかするんですけど、でもやっぱりね、それって、まあ、教える、ちゃんと教える側の、まあ、問題もあると思うんですよ。だから、やっぱ古き良き日本語っていうのを、ちゃんとこう、ちゃんとした形で、教えてあげるっていうことが、やっぱり必要なんじゃないかなと思うんで、これはやっぱり帯に短し、たすきに流しという言葉が、例えが古いけれども、意味がわからなくなったとしても、これはこういうことなんだよっていうことを、帯っていうのはこういうので、まあ、たすきっていうのはこういうのでって、たすきとか帯とかがなくなったとしても、それはやっぱり言って、その日本、古き良き日本の言葉っていうのはちゃんとね、受け継いでいかないといけないというのは、まあ、我々の、役割なんじゃないかなと思いますけれどもですね。ただ、まあ、そういう、自分も、じゃあちゃんとした言葉使えてんのかっつったら全然まんなんか使えてないというか、だから、なんとも言えないんですけど、まあ日本語大事にしたいなと思いますね、ということで。まあ、なんか、日本語大事にしたいなとか言いつつも、なんか熱いとか使ってる時点で、なんかこのゲームめっちゃ熱いとか使ってる時点でちょっとまあどうなんだっていう話もありましたけど、まあ鬼ダッシュも大概 ね、鬼ダッシュも大概よくわかんないですけど、桃太郎なのかっていう話なんですけども、まあでも本当にね、日本語をちゃんと受け継いでいくことは大事かなと思いますので、まあこれは将来が心配というよりかは、将来に、通じるように、頑張っていかなきゃいけないなと、思いますね。ということで、いつもさんありがとうございます。ということで、続きましてはこちら、ラジオネーム、いつもさんからいただきました。引き続きですね、ありがとうございます。はっさくと梨は好きですが、柿とイチジクはあんまり好きではありませんということでいただきました。ありがとうございます。なるほどね。まあ多分これは、なんかあるでしょうね。なんかこう、まあある種ちょっと似ているというか、まあ味は全然違うんだけれども、なんかこう、木に実る果実で、まあフルーツが好きっていう人だと大体こう好きなんじゃないかなってあるんですけども、イチジクとかは結構好み分かれるというか、柿はね、まあ好きな人多いかと思うんですけど、八作とかに関してはあんまりこう、わかんないという意味で好きって言いにくい部分もあったりとかするじゃないですか。まあ例えばそのみかん類というか、まあオレンジとかの類ですよね。まあ八作もそうですし、ポンカンとか、まあ金柑だったりとか、まあいろいろあるじゃないですか。デコポンとかあるじゃないですか。まあ、そういうのとかも、結局、なんでしょうね。まあ、好き嫌いあるんですよね。やっぱその中でも、やっぱ皮剥くのめんどくさいとかね。あの皮がすごい分厚いのに覆われてるから、もう皮剥くのが大変だとか、その、みかんだったら、その、薄皮も一緒に食べたりとかできるけど、ちょっと、発作とかなってくるときついみたいなね。そういうことも発生してくるから、やっぱそういう、なんか同じような種類のやつでも、やっぱ好き嫌いってちゃんとあるというか、まあ、出てきたりするんだなというのはちょっと面白いなと思いますけど、発作と梨は好きですが、柿とイチジクはあんまり好きではありませんということで、そういうことは、往々にしてあるんじゃないかなと思いますね、ということで、まあ、どうでもいいことについて、どうでもいいことを送ってくれてるんですけど、なんかちょっと考えさせられたなっていう感じはしますね、ということで、いつもさんありがとうございます、ということで、というわけでございまして、心の三角コーナーのコーナーでございました。こちらのコーナーではまだまだ皆様からのどうでもいいことを送っていただきたいなと思っております。どうでもいいことに対して、新崎がですね、時には真面目に、時には、どうでもいいって言って切り捨てたいなと思っておりますんで、ぜひとも送ってください。こちらは宛先はメールフォーム、サイトの方にありますメールフォームもしくは、ハッシュタグ新崎、シャープ、SHINZAKIN とつけて、で、心の三角コーナーと書いて、中身を、ツイートしていただければ、お読みさせていただきますので、ツイッターの方でも募集しておりますということで、以上心の三角コーナーのコーナーでございました。ということで、続きましてですけれども、こちらは久々のコーナーでございますね。ザキオコプンプン丸のコーナーでございます。こちらのコーナーどういったコーナーかと言いますと、皆様からいただきましたやり場のない怒りとかね、まあ日常で湧き起こった怒りっていうのを送ってもらうコーナーでございますということで、今回1通いただいております。こちらは、ハッシュタグ新崎でいただいております。ツイッターでいただいております。歌えるザキオコプンプン丸、ザキオコでございますけれどもですね、味噌だろんいつ更新されるんだよっていうことで、いただきました。ありがとうございます。本当にね、まあでしょうね、もう、そうですね、味噌だろん、僕とヘコークさんがやってる番組でございますけども、味噌だろん10月に収録をできなくて、で配信できなかったんですよ。でまあちょっと申し訳ないなと思いながら、もう本当にでもなんて言うんでしょうね、ヘコークさんめちゃくちゃ忙しいので、でどうしてもその僕とその時間が合わないっていうのも発生してまして、収録っていうのは本当できないんですよ。でまあそれは本当にね、リスナーさん、まあ楽しみにしてくれてるリスナーさん、まあキンストも楽しみにしてるよっていう方もいらっしゃって、まあもちろんそのミソダロンが一番楽しみなんだよっていう方もいらっしゃって、まあそういうミソダロンのファンの方には本当に申し訳ないというか、お待たせして申し訳ないなという気持ちでいっぱいなんですけれども、で、まあ今回その、ね、ミソダロンに送っても、ね、番組が収録されてないから読まれないからっていうので、新崎インストリームの方に味噌だろんいつ更新されるんだよっていうクレームが来ましたけど、 まあ、これに関しては本当にあの申し訳ないという気持ちしかないというか、申し訳ないという言葉しかもうないですけど、まあ、11月は、配信する予定ですので、まあ、ぜひとも、まあ、楽しみに聞いていただければなと思っておりますので、みそだろん11月号、まあ、10月号がなかって11月号ですけれども、まあ、近々配信しますんで、ぜひとも、もう申し訳ない。もうちょっとだけ待っていただきたいですね。ということで。ありがとうございます。ということで。まあ、その間、まあ、みそだろんは、なかなかやれてない間、まあ、新崎インストリームやってますんで、まあ、新崎インストリームの方も聞いていただいて、ちょっと、本当にみそだろん好きだっていう方からしたら、もう、お前だけじゃ足りねえよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、でもまあ、ちょっと、ちょっと時間を、聞いて紛らわすっていう感じでね、聞いてもらえたらなと思ってますんで、よろしくお願いしますということで、ミストダロンは近日配信する予定でございますんで、少々お待ちくださいということで、ありがとうございます。ということでございまして、以上、ザキオコプンプン丸のコーナーでございましたけれども、このコーナーではまだまだ皆様からの、ザキオコですね、日常で湧き起こった怒り、だったりとか、やり場のない怒りっていうのをお待ちしております。まあ、今回はその番組に対しての怒りでございましたけれども、まあ、会社に対しての怒りだったりとか、友達に対しての怒りだったりとか、部活に対しての怒りだったりとか、いろいろあると思いますけれども、そういった怒りを、送っていただきたいなと思っております。こちらも、サイトの方にありますメールフォームもしくは、ツイッターのハッシュタグ新ザキンで、ザキヨコプンプン丸とつけて、送っていただきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。ということで以上ザキヨコプンプン丸のコーナーでございました。はい、ということで、最後ですね。こちらが最後でございます。こちらですね。なんかちょっといいというコーナーでございます。なんかちょっといい。こちらのコーナーどういったコーナーかと言いますと、皆様からいただいた、皆様が思ったなんかちょっといいなと思うことを、送っていただくコーナーでございます。ということで、今回久々に、なんかちょっといいなと、思ったことがあったということで、送っていただきました。こちらメールフォームでいただきました。ラジオネームなこたくさんからいただきました。ありがとうございます。3年間使ってボロボロになった iPhone 4を思い切って iPhone 5S にした。ええー、わーっていうことでね。ありがとうございます。もう。いやー、いいですね。羨ましい。羨ましいっていうことでさ。まあでも、多分、ナコタクさんからしたらその iPhone 5S にしたことがすごいいいわっていうこと、なんかちょっとええわって、多分なんかちょっといいわだけのぐらいのレベルじゃないと思うんですけどね。多分 5S にしたら多分劇的に変わってると思うんで、サクサク感が半端ないとかね。やっぱ iPhone 4から iPhone 5S ってなると相当 CPU とかも全部こう、相当なグレードアップされてると思うし、だいぶ動きはいいんじゃないかなと思うんですけど、ただ個人的にいいなと思ったのは、その3年間 iPhone 4使ってるっていうのが、これがなんかいいなと思ったんですよ。大体最近のそのスマホだったりとか、まあ結構2年縛りとかあるんですけど、まあその携帯電話会社のそのキャリアのその事情からすると、2年契約だけれども、その iPhone の事情からすると、大体その1年後とかに、その次の、例えば iPhone、今だったら iPhone 5C、5S 出るんですけど、で、僕今 iPhone 4S なんですけどね、その iPhone 4S からその iPhone 5S、5C に乗り換えませんかっていうのが絶対出てくるんですよ。で、基本的にその iPhone 4S 僕買った時も、2年契約ですよ。で、2年契約でその、要は機種代も分割で払っていくみたいな形で、2年の縛りがあるんですけれども、ただその、iPhone 5C、5S 出た時に、そのキャンペーンの間に乗り換えてくれたら、その2年間の分割金っていうのが、要は解約しちゃうと、その残りのお金を一括で払いなさいよって言われちゃうんですけど、その iPhone 5C、5S に乗り換えてくれたら、その iPhone 4S の残った分割金は全部チャラにしますよって。で、すぐにこう iPhone 5C、5S 乗り換えれますよって、そこからまた2年契約っていう形でさせてもらいますよっていうのがあるんですけど、だからそういうのがあるにもかかわらず、その3年間使うっていうのがすごいなって思って、3年間 だいたいそのスマホとか、まあ、最近パソコンとかもそうですけど、だんだん寿命が短くなってきてるんですよね。どんどんこう新しいそのものになっていったりとかして、まあ、この度だとその来年その Windows XP という OS 自体はそのサポートが切れちゃうじゃないですか。4月9日にサポートが切れちゃって、サポートが切れてしまうとそのセキュリティの更新とかができなくなるから Windows XP というのはもう使っちゃダメな OS になっちゃうんですけどね。だそうなってくるとその Windows 7に買い替えたりとか Windows 8に買い替えたりとかしないといけないっていう話になっちゃうんですけど、やっぱそういうことが出てくる、どんどんこう技術が進歩してて機種が新しくなっていってってなると、どんどんこうスペック不足になるというか、で、OS も今、その、要はインターネット経由でアップデートするじゃないですか。ってなってくると、その、携帯端末なんか本当にその OS 自体を、その、アップデートした結果、その、機種のスペックを超えてしまう、オーバースペックになって動かなくなったりとかするっていうこともあるので、まあ、結局のところ、その、買い替えないといけないってことが発生してくるんですけど、ただまあそれをやっぱ抗ってその3年間使うっていうのは、俺はもうめちゃくちゃこれがなんかちょっといいなと思って、やっぱりこうなんかその物を大事にするっていうか、その愛着があってしっかりこうちゃんと使い切るっていうのはめちゃくちゃいいなって思う。やっぱ最近そういうことができなくなってきてるというか、どんどんね、やると思えばできるんでしょうけど、やっぱりこう、できない状況っていうのもどうしても発生してるっていうか、なので、やっぱそういう中ではやっぱこういう、まあ、iPhone 4を3年間使うっていうのがもう僕はなんかちょっといいなと思いました。で、5S に関してはもう羨ましいなって思いますね、ほんと。でもね、これほんと思うんですけど、iPhone にしてから、いや、めっちゃ iPhone いいんですよ。まあ、正直、僕、Nexus 7買って、そのタブレット、前にNexus 7の話とかもしたんですけど、やっぱりね、iPhone ってめちゃくちゃこうちゃんとしてるというか、なんでしょうね、もう、あんまりこう、めんどくさいことをしなくても、もう全然もうパーフェクトに使える端末なんですよ。Android っていうのは、やっぱ基本的に自分でセキュリティを入れたりとか、そういう対策とかいろいろしないと、まあ、結局、あんまり良くはないものになっちゃうんで、ちゃんとこう例えばバックグラウンドで起動してるアプリとかをちゃんと落とすようにしないとみたいなことも発生してくるんですけど、 iPhone とかはまあそこまでまあ気をつかなくてもちゃんと使える端末なので、まあ、そういう意味では僕 iPhone をすごく気に入ってるんですけど、あとポッドキャスト聞きやすいっていうのもあるしね、ポッドキャストアプリがもう標準で搭載されてるんで、まあポッドキャスト自体が iTunes とかいうかね、そのアップルのものだから、まあ聞きやすい媒体ではあるので、まあ非常に気に入ってはいるんですけど、ただやっぱりこう、まあさっきも言いましたけど、その2年契約の合間にその機種変して、そっからまた2年ってなると、もうこれ完全なんかその、なんていうかもう、奴隷だなっていう、その言い方悪くすれば奴隷だなって、もうそのアップルの奴隷になってるなと思うんですよ。もう俺はずっと多分アップルからもう逃れられないんだなって思って、思ったりはしているんですけど。だからね、この、もしかするとですけど、いつかその、僕はアップルのその連鎖を断ち切って、アンドロイドにしてみようかななんても思ったりもしている、そういう計画も考えたりはしてるんですけど、ただ、iPhone 5S はめちゃくちゃいいなと思うんで、ちょっと欲しいなーって思ってますけどね。やっぱり iPhone はいいのはいいんですよ。欲しいのは欲しいんだけど、何かやっぱコスト的なとこも考えてとか、料金とかね、いろいろ考えたら、ちょっとこう、今本当にすごい、SIM フリーの端末がめちゃくちゃ安いんですよ。要は、まあ、SIM フリーの端末というか、その、SIM フリーの SIM カードですね。その、何ていうか、SIM フリーの SIM カードおかしいね。SIM カードだけ売ってる？SIM カードだけ売ってて、その要はソフトバンクとかドコモとかその au とかじゃなくて、まあ全然何て言うの、いろんなキャリアがあるんですよね。でそういうところから SIM カードだけが販売されてて、その SIM カードを購入するわけですよ。でしたらそのまあ電話とかを使うにはちょっといろいろとめんどくさいんですけど、ただ通信をするスマホとして使うのであれば、そのLTE が全然使えたりとか、もう普通に通信ができるっていう端末、その要は、なんかポケット Wi-Fi とか、そんな形で、そんなノリで、スマホを持てるっていう。 感じでね。で最近それがめちゃくちゃ安いんですよね。その SIM カードだけの契約で、月額1980円とか、本当に安いので言ったらもう980円とか1000円切ってるやつもありますから、1月ね。それで通信ができたりとかするんで、まあいろいろ一長一短はありますけど、通信制限とか。ただやっぱりでもそういうので、SIM フリーの端末、その端末だけ買うと、例えばですけど、まあ iPad とかもそうなのかな、 iPad とかもいけるやつはいけるのかな。で、あと iPhone とか、iPhone もいけるか。で、あとその iPod Touch とかもそうですし、まあその Apple 製品もそうですし、Android 端末とかでも、ものによってはその、まあ SIM フリーの端末っていっぱいありますんで、そういうのに、こう、そういう安い、SIM を突っ込んだら、その携帯電話会社で契約するよりも安くそのスマホを持てるっていうこともあるので、まあ、そういうのも含めてちょっと今考えてるとこではあるんですよ。だからそういうのをちょっと駆使してちょっと今後やっていけたらいいななんて思っておる最近でございますということで、まあでも iPhone 5S ええなって思ってます。ええわーって、ええわー、ええなーって思いますねということで、なごたくさんありがとうございました。ということで、なんかちょっといいのコーナーでございましたけれども、このコーナーではまだまだ皆様からの、なんかちょっといいなって思ったことを、募集しております。なんかちょっといいなと思ったら、新崎ストリームの方に、送ってください。宛先はメールフォーム、もしくは、ツイッターのハッシュタグ新崎で、なんかちょっといいとつけて、ツイートしてください。お待ちしておりますということで、以上なんかちょっといいのコーナーでございました。ということでですね、新崎ストリーム、なかなかと今回もなかなかと経ってしまいましたが、エンディングでございますということで、まあもうちょっと時間が差し迫ってますんで、エンディングは特にもう何も言いませんけれども、ですね、次回の予告だけさせてもらおうかなと思っております。次回はゲスト会ということで、ゲスト放送会になっております。なので、通常のお便り放送とかはもう、お休みでございます。でもうそのゲスト会というのはもう収録は終わってて、あと配信するのみなんですけれども、まあ今回その、ちょっと新しい試みをちょっとやろうかなと思ってまして、ちょっと皆様にもご協力いただくような試みになってますので、そのゲストさんと一緒にですね、ちょっと新しい、遊びみたいなことをちょっとやろうかなって思ってますので、その辺も楽しみにお聞きいただければなと思っております。で、まあ、その回配信されたら、ぜひとも皆様にもご協力いただきたいなと思う、回になってますので、ぜひともよろしくお願いしますということで予告させていただきましたけれども、ということで、新崎ストリーム第121回放送はここまででございます。ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。それでは、また第122回放送にお会いいたしましょう。さよなら、にしし。
カニバン、夜が明けてしまうまでのことをだろう、バラでも加えて。逃げ出すだろうか、脈絡のないまま考える。答えはない、それが答えかもしれない、なんて答えで逃げる。カニバー、夜が明けてしまうまでのことを踊ろう、バラでも加えて。金曜の街外れに錆びれた二人だけの約束で踊るのさ。いつか春が来てもここには何もない、そんなことが幸せさ。